ノセントスカイ。こんばんは、パーソナリティの宮子です。9月になりました。夏が終わって新学期も始まり、秋の話題をしたいところですが、でもきっとまだまだ変わらず名古屋は暑い日々ではないかと予想しているある日の収録日であります。事前収録の今日もめちゃくちゃ暑かったです。名古屋も40度超えてるんじゃないかと思っているんですが、皆さんの街はいかがでしょうか。秋の気配は訪れていますでしょうか。さて、第68回目のイノセントスカイ、今回は愛知スタジオにゲストをお迎えしています。本日のゲストは以前愛知スタジオパーソナリティ有志がお届けしている金曜お昼の番組夢の根っこ&ラジオン、イノセントスカイと同じでレッドチャンネルなのですが、この番組にマンスリーゲストとしてご参加くださった山田健人さんをイノセントスカイにお迎えしました。ちょうど1年ぶりくらいの再会になりますので、とっても楽しみなんですが、健人さんは黒川冒険日記と題しまして、名古屋市北区黒川の町にありますお店をご自身で訪れてインスタグラムに投稿してご紹介なさっていらっしゃるのですが、お写真のアングルや文章もですね、とっても洗練されているんですよね。いつも興味深く拝見している私です。今日はその黒川冒険日記からあるコンセプトをもとに何点かご紹介くださいます。お店情報と黒川の街の楽しみ方についてなど、いろいろ伺いたいと思っています。本日も30分どうぞお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。皆さん今日も一日お疲れ様でした。イノセントスカイは輝いている方、熱い思いをお持ちの方をお招きしてお話を伺う番組です。さて、それでは早速本日のゲストをお招きしましょう。本日のゲストは黒川冒険日記と題して、名古屋市北区黒川の町のお店情報を楽しくご投稿なさっている山田健人さんです。健人さん、よろしくお願いします。
こんばんは。名古屋市北区黒川駅から参りました山田健人と申します。本日は2回目の夢の種ラジオの出演をさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前夢の根っこ&ラジオン、ご参加いただいた以来で、ちょうどですね1年ぶりぐらいになるんですけれども。
あれから1年、
はい、早いですよね。
あっという間です。
はい、どうですか、その後1年経ちましたけど、何か近況で変化とかありましたか。
最近ですね、はい、この暑い中なんですけども、はい、大阪万博に、はい、今何かと話題になってると思うんですけども、はい、脈々に会いに行ってきました。
はい、あ、そうなんですね。はい、にぎわってましたよね。
もう人はたくさんです。
はい、そうなんですね。1日行ってこられたんですか。
今回は2日間。
はい、
1日では回りきれないかなと思ったので、はい、まあ、1泊して2日間かけて、はい、はい、世界を回ってきたと。
あ、そうなんですね。はい、私もせっかくだから行きたいと思って。
そうです、
ね、ただあまりに暑いのでちょっと後にしました。もう少し秋になって涼しくなってからと思ったんですけど。じゃああれですね、たっぷり見てこられたわけですね。
はい、
はい、私もじゃあまた楽しんでいきたいと思いますので、なんか回り方とかアドバイスなどありましたら後で教えてください。
はい、はい、ぜひぜひお願いいたします。
ですね、まあ、ケントさんは昨年のイノセントスカイのゲスト美穂さんにご紹介いただいて、はい、あの時ちょうど夢の猫&ラジオの担当パーソナリティが私の番でしたので、まあ、そちらの番組にご出演いただいたという経緯だったんですけれども、なんかご縁がつながってとっても嬉しいと思いますので、はい、今日もこうやってお越しいただいて改めてありがとうございます、はい、
まさかの2回目の出演ということでありがとうございます。
はい、
光栄です。
前回もあまりこう緊張されてる感じもなかったんですけど、今日はどうですか？
いや少し、
はい、
やはりしょっちゅうあるわけではないので、
はい、
緊張も交えながら、
はい、
作っていけたらなと思います。
はい、まあ、あれから、名古屋の、黒川周辺では IG アリーナが、いよいよ完成して、こけら落としてお相撲が、はい、始まったんですけれども、
はい、
はい、近く通ったりされました？
黒川駅から、
はい、
一駅分ぐらいの近さなので、
はい、
よく通りますね。
あ、そうですか。
はい、やはり今人が集まる、話題性のある建物になってますので、
はい、
それこそインスタグラムの投稿で写ったりとか、
はい
は
い、
何かと見ることはしょっちゅうあります。
はい、
すごい綺麗な建物になってます。
そうですよね。私はお花見の時にちょっとこう外観まだ作ってる途中だったんですけど、
はい
はい、すごくなんかおしゃれていますか、はい、かっこいい外観ですもんね。
はい、
早く中に入ってみたいなと思ってるんですけど、
はい
はい、で改めまして、前回はカレー部ということで美味しいオリジナルカレーがいただけるお店をご紹介いただきましたが、
はい、
ケントさんの今日は黒川冒険日記のラジオバージョンとしてどんなお店をご紹介いただけますでしょうか？
今回はですね、
はい、
僕が普段発信をしている、
はい、
黒川冒険日記、
はい、
黒川駅がテーマになるんですけども、
はい、
地元でも韓国料理、
はい、
韓国の雰囲気を、
はい、
味わいながら楽しめるお店を紹介できたらなというふうに思っております。
あ、韓国料理ですね、
はい、
以前がインド、カレーですから、
はい、
インドとなった場合また今日はじゃあ韓国料理ですね、
はい、
ありがとうございます。はい、今注目度高いですもんね。
今何かと韓国って、
はい、
話題性があるのかなと思います、
はい、
料理もとっても美味しいので、
はい、
皆さんに想像いただきながら、
はい、
話してご紹介できればなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。では早速1店舗目お聞かせいただけますか？
はい、まずは1店舗目にご紹介させていただきます。
はい、
まさに、今年の2025年4月にオープンしたばっかりの、
はい、
韓国飯トンアリというお店です。
はい、トンアリ、
はい、トンアリって、
はい、
そもそも何ですかと、
そうですね、
いうところなんですけども、
何か意味があるのでしょうか？
今回ちょっと韓国をご紹介なので、
はいはい、
何かとちょっと韓国語を交えて、
はいはい、
説明していきながらご紹介なんですけども、
はい、
トンアリっていうのは、
はい、
日本語で言うとサークルであったり同好会、
はい、
なんでみんなで集まれる場所、
はい、なるほど、
をテーマにしたような店名になってます。
はい、そうなんですね。はい、なんか韓国料理の良さってこう、はい、大皿とかでこうみんなで友達とか家族でシェアできるっていうのが魅力の一つですもんね。
はい、一つの料理をみんなで、会話を交えてしつけるような、
はいはい、
そんな料理スタイルにはなってると思います。
はい、ではケントさんもお店を訪れたことが終わりかと思いますけれども、
はい、
どんな料理がおすすめですか？
はい、トンアリのおすすめ料理は、
はい、
コリチム。
コリチム、
はい、
これはどういう料理でしょうか？
コリチムは、
はい、
日本語で言うとテール煮、
はい、
牛の、
はい、
テールスープとか皆さん馴染みが少しあるのかなと思うんですけども、
はい、
牛の尻尾、
はい、
のテール肉を煮て、
はい、
柔らかくした料理になってます。
あ、そうなんですね。はい、辛いんですかね？
あ、決して辛いわけではなくて、
はい、
本当に優しい、ちょっと甘酸っぱい感じの醤油ベースの煮込み料理になってます。
はい、じゃあ食べやすそうですね。
はい、でトンア 周りのコリチムの特徴としては、はい、生のニラを上からかけて、はい、でその上に自家製の甘酸っぱいタレをかけているようなコリチム、はいはい、テール煮になってます。
そうなんですね。こんな量大きいんでしょうかね。
テールなので、はい、真ん中に骨が、うん、はい、大きい骨が入ってます。
なるほどなるほど。
でその骨の周りの、はい、テールの肉がなんとも柔らかくて美味しい、はいはい、まあ本当に僕が泊まりに行くと必ず食べるような一品になってます、はいはい、ぜひぜひ皆さんにも食べていただきたいなと。
はい、コリチムは私も初めて聞いたかもしれません。
皆さんちょっと名前としては馴染みがないとは思います、
はい。じゃあちょっとこう画像とか拝見したいですね。とんわりさんもインスタですとかなさっていらっしゃるんですか。
とんわりさんも、はい、とんわりさんは、はい、実は、はい、僕のソンベ、はい、つまり先輩がやってるお店なんです
ね。
すごく仲良くて、はい、ちょっと不慣れな様子はありますけども、うん、はい、インスタグラムで、うん、本日のおすすめという形で発信はしてて、はい、していますね。
そうなんですね。じゃあちょっと私も検索して、はい、お料理のお写真をちょっと拝見したいななんて思います。はい、コリチム、その他おすすめのお店はございますか。
次におすすめしたいお店としては、はい、小田加田さん。
小田加田、
はい、はい、またこれ韓国語なんですけども、はい、小田加田っていうのは、はい、これちょっとお店の方に、はい、言葉をいただきまして、はい、直訳すると、はい、韓国語で、はい、小田加田は、はい、行ったり来たりという意味です。
へえ、行ったり来たり、
はい、でいただいたお言葉をちょっとそのまま言葉にしますと、はい、人々が行き通う黒川という地で、はい、地域の方々が行ったり来たり、はい、にぎわうようなお店を目指して、はい、でその料理を店主である主にが、はい、料理を提供していくという意味を込めたものになってます、は
い、そうなんですね、はい、わあ、いいネーミング。主にと先ほどおっしゃいましたが、はい、ってことは女性の店主さんですか。
そうです。ご夫婦がやられてる家庭的な韓国屋台料理屋さんになってまして、
はい、そうなんですね。
で小田加田さんは、はい、基本的に居酒屋というより、うん、はい、お弁当とお惣菜を韓国料理で取り揃えてる、
うん、
お店さんになってます。
じゃあお店に行ってお酒をいただきながらとかいうよりかはテイクアウトが中心という感じですか。
一応テイクアウトが中心なんですけども、はい、まあ、店主のもう人柄の良さに皆さん、はい、集まってきちゃって、
わあ、いいですね。
簡単なテーブルと椅子を並べながら、はい、もうその惣菜をそこでみんなが食べてしまう。
あ、そうなんですか、はい、楽しそう。
でまあ黒川の街の良さだと思うんですけども、はい、うん、皆さんで集まって初めての方も歓迎して、うん、その場で会った方々と楽しく過ごす、
はい、はい、
まあ、そんないいお店になってます。
そうなんですね、はい、ちょっと私今お話を伺いながらささっと簡単に小田加田さん の、はい、お店を検索させていただいたんですけど、はい、なんかキムチが定番の他に一味違ったキムチもありますっていう記載があったんですけど、はい、ちょっとじゃあ配分変えたりとか、はい、風味が違うキムチなどもあったりするんでしょうか。
キムチは、はい、まあ、野菜系でいうと皆さん白菜、うん、キムチっていうイメージだと思うんですけども、はい、まあ、他にも旬の野菜を、はい、まあ、キムチ漬けしたものであったり、はい、まあ、大根キムチ、
あ、大根キムチ好きです。
まあ、角的って言ったりするんですけども、はい、その他には、はい、海鮮系を、はい、キムチとして、
はい、
イカキムチ、タコキムチであったり、はい、あと一番 皆さん馴染みがあるのちゃんじゃ。
ちゃんじゃ、あ、はい、ちゃんじゃ。
ちゃんじゃわかります
か。はい、わかります。
タラの肝ですね、
はい、
ちゃんじゃは、
はい、
さあなんで、
うん、
数としては、
はい、
まあ、惣菜屋さんとして、
うん、
たくさん取り揃えてる、はい、そんなお店さんになってます。
もう本当に家庭料理と先ほどおっしゃってましたけれども、はい、主にが心を込めて、
はい、
そうやってこういろいろご家族に召し上がっていただくみたいなお料理を提供してくださってるんですね、
は
い、
そうですね。
ちょっと買いに行きたい。
家庭料理、
はい、
家族料理を、まあ、パッケージの、
はい、
まあ、惣菜になってるものを皆さんでつついて、
はい、
食べていくようなアットホームな雰囲気になってます。
そうなんですね、はい、こう有名どころといいますか、私でもこう名前を覚えた、まあ、チヂミですとか、はいはい、トッポギとかあったりしますけど、はい、やっぱりその本当にオリジナルといいますか、
はい、
そういう家庭料理というのをあの積極的にいただいてみたいといいますか、
はい
はい、なのでちょっと家庭料理ということで興味深いので、
はい、
ぜひ私も行ってみたいなと思いました、
は
い、
ぜひあの行った際には、
はい、
僕のおすすめの、
はい、
おもにの、
はい、
ま、キンパと、
はい、
アボジの、
はい、
チャプチェ、
はい、
をぜひ食べていただきたいなと。あ、
そうなんですね。
いう思いです。
ちょっとメモしました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ここでブレイクいたします。後半も引き続き黒川のお店情報、あの皆さんにお楽しみいただきたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種。
さて、ケントさん、今度はどんなお店でしょうか。
はい、続いて紹介したいお店は、
はい、
まあ、韓国料理っていうのをテーマに話していますけども、
はい、
まあ、黒川駅で僕がもう一番、
はい、
もう通っている、
はい、
そんなお店さんになってます、
はい、あ、そうなんですね、
はい、一応韓国料理屋さんではあるんですけども、
はい、
鉄板ホルモンリュウさんというお店になっています。
ホルモン焼きのお店、
はい、はい、サムギョプサルであったり、
はい、
まあ、ホルモン鉄板、鉄板ホルモンか、
はい、
の炒め物の大皿を、
はい、
まあ、皆さんでつつくような、
はい、
まあ、そんな韓国式のお店になってます、
はい、あ、そうなんですね。あのサムギョプサルは私あの前に何だろう、どんなお料理なのかなと思って調べたことがあるんですけど、はい、なんかサムって数字の3だそうですね、
はい、
でギョプがこうミルフィーユじゃないけど層、
はい、
みたいな意味合いを持っていて、サムギョプサルのサルはお肉を意味するっていうことで、
はい、
そうなんだと思ったんですけど、こう重ね重ねに、
はい、
みたいなお料理なんでしょうか。
サムギョプサルは、
はい、
まあ、豚肉を、
はい、
うん、まあ、1枚大きいのを焼いて、
はい、
まあ、切っていって、
はい、
一口サイズに切っていって、
はい、
まあ、チシャバ、
はい、
キムチ、ごまの葉、
はい、
などで包んで、
はい、
食べるという料理になってます。
そうなんですね。じゃあちょっとあっさりお肉をいただくことができますね、はい、
そうですね。もうこれが本当に入れる具材を変えることで、
はい、
毎回違う味を楽しめるので、
はい、
サムギョプサル龍にもありますんで、
はいはい、
ぜひぜひおすすめといいますか、
はい、そうなんですね。サムギョプサル、他にはおすすめのお料理はありますか。
龍で一番おすすめなのは、
はい、
タッカンマリです。
あ、タッカンマリ、なんかお名前だけ聞いたことあります、はい、料理名だけ。これはどういったお料理なんでしょうか。
鶏料理になるんですけども、
はい、
皆さんあのサムゲタンとタッカンマリの違いがわからないっていう方もいまして、タッカンマリは主に鶏肉をスープで煮込んだものになってます、
はい、
でサムゲタンは鶏のお腹 丸鶏のお腹に、はい、あのもち米とか、はい、そういった食材を詰めて煮込む料理になって、はいはい、高麗人参とかですかね、
はい、
を入れて煮込む料理になってて、はい、龍の場合はタッカンマリ、
はい、
なんであっさりスープをベースにした、はい、まあ、半身でも丸鶏でも、
はい、
なんと1羽丸々うまさが凝縮されたスープになってます、
はい、あ、一羽丸々煮込んで皆さんに提供するという、はい、
そうです
、そういうお料理なんですね、はい、なんかお出汁が出て美味しそうですね。
そうですね、少し、まあ、じゃがいもが入ったりとか、
はい、
まあ、それこそキムチと一緒に鶏をほぐしながら食べて、はい、まあ、ご飯にも合うと、
はい、
もう想像するだけでお腹が空いてしまう、う
ん、本当ですね、はい、そうそう、この番組あの10時22時半からなんですけど、はい、お腹が空いてきますね
辛いです、
はい、あの冬なんかすごくでも温まりそうで、あのどうですか、辛いのがいいななんていう方はちょっとこう辛いソースをかけたりとかするのでしょうか、は
い、辛いソースというより、
はい、
プッコチっていう青唐辛子、
はい、青唐辛子、
はい、を一緒に、はい、入れるっていうことが多いのかなというイメージ
です。一緒に煮込むような、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあもともとピリ辛と言いますか、
はい、
ちょっと辛く煮込んであるような感じという、はい、
その韓国料理、
はい、
赤色のイメージだったり、
はい、
辛いっていうイメージがあるのかもしれないんですけども、
はい、
あの今回ご紹介してるお店は、
はい、
赤い、はい、まあ、辛いっていう見た目はあるんですけども、うん、
はい、
旨味唐辛子を主に使っているイメージなので、
はいはい、
あの別で辛みを入れない限りは、
はい、
皆さんも食べやすい料理になっているのかなっていうふうには思います、
はい、うーん、はい、なるほどなるほど。でまたまた検索したらマッコリも取り扱っていらっしゃるみたいですね。
マッコリ、
はい、
チャミスル、
はい、
まあ、韓国酒も、はい、まあ、取り揃えているような、
うーん、
皆さんなんで韓国ドラマとかで、
はい、
見たことあるんじゃないですかね、あの緑色の瓶のお酒、はい、はい、
あ、ありますあります、は
い、まあ、あれを、はい、まあ、夜間に、
うんうん、
リュウさんの場合は夜間に入れて、
はい、
まあ、夜間マッコリ、
はい、
夜間チャミスルっていう形で、はい、あの提供してて、
じゃオーダーが入ったらグラスに夜間からこうトクトクってついでどうぞという感じなんでしょうか。
一人一個夜間がついてきま す。ミニチュアの夜間が出てくるので、
はい、じゃあマイペースでこう夜間から
そうです、ね、
ついで
ついつい中身が見えないので、
はい、
もうすいすい飲んでしまうと。
アルコール度数は強いのでしょうか。
マッコリについては、
はい、
5% 前後の、
はい、
まあ、甘い感じの米、
うんうん
うんうん、米をベースにしたお酒なんですけども、はい、まあ、チャミスルは、
うん、
まあ、日本でいう焼酎になるので、
はい、
12とか15度ぐらいまではあるんじゃないかなと思います、
はい、うん、そうなんですね。私アクセント今までマッコリだったんですけどマッコリなんですね
あまりちょっと気にしたことはなかったんですけども、
はい、
はい、あとは、
はい、
まあ、ちょっと変わり種でおすすめすると、う
ん、はい、
ペクセジュ、
はい、
百歳酒と書いて、はい、ペクセジュ、
ペクセジュ
って読むんですけども、
はい、
あの高麗人参、
はい、
皆さん高麗人参っていう、
うん、
ちょっと薬っぽい、はい、感じはあるかもしれないんですけども、
うん、
まあ、健康にすごいいい、まあ、なので百歳酒っていう名の通り、
はい、
僕はその高麗人参の風味がある、はい、
うん、
まあ、チャミするほど度数はないかもしれないんですけどもちょっと10度と高めではあるんですけども、
はい、
まあ、ぜひそちらもペクセジュございますので、
はい、
あのぜひぜひ行ったら飲んでみてほしいなとは思うお酒にもなってます。
はい、ではお酒をいただきながら、はい、リュウさんも、はいはい、あの楽しみたいと一度楽しませていただきたいと思います、はい。では早いもので最後のお店のご紹介になりますね、
はい
はい、4つ目お願いいたします。
はい、黒川冒険日記は、
はい、
自分の物差しで、
はい、
歩いて黒川駅から歩いて行ける距離にあるんですけども、
はいはい、
今回ちょっと番外編っていう形で、
はい、
まあ、黒川からつながった仲間なんですけども、
はい、
まあ、少しちょっと歩いてはいけない距離ではあるんですけども、
はい、
ぜひぜひご紹介したい丸木食堂さん、
はい、
ケジャンとチヂミがメインの、
はいはい、
日本人が作る韓国料理のお店になってます。
はい、
カンジャンケジャンがすごいカニのお料理なんですけども、
はい、
まあ、すごい映えるし美味しいお店になってますので、はい、ぜひぜひ皆さんもご来店いただけたらなと思います。行ってあげてください。
はい、ここも調べたら私の好きなチヂミが美味しいご様子ですね。
はい、
はい、わー、ぜひ。チヂミもどうなんでしょうね、アレンジによっていろいろ。
そうですね、はい、まあ、お好み焼きみたいに具材の中身を変えれるものになるので、
はいはい、
もう本当に季節に合わせた、
はい、
まあ、シーズンもののチヂミをメインに推してたりと、
はい、
その時々で色が変わる、
はい、
韓国料理屋さんになっています。
はい、はい、ありがとうございます。ではですね、ケントさんの黒川冒険日記、また新しいお店が増えましたらぜひ投稿も楽しみにしてますので、はいはい、今日は韓国料理特集でしたけれども、はい、もうあっという間にこんな時間になってしまいましたが、
あっという間です。
ぜひ、はい、楽しませていただきたいと思いますので、は
い、お願いします。
またちょっと違うコンセプトでもぜひお話聞かせていただけたらと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。本日のゲストはインスタグラムにて黒川冒険日記と題して名古屋市北区黒川周辺のさまざまなお店のご紹介をなさっている山田健人さんでした。健人さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ケントさん、楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ケントさん、お話上手なので、なんかパーソナリティ向いてらっしゃってるかもしれません。
ありがとうございます。
前回も思いましたけど、はいはい、もしよかったらぜひ、はい、愛知スタジオの仲間になっていただけたらと思いますので、はい、気が向いたら、
ぜひぜひ。ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。はい、では簡単で結構ですが、はい、リスナーの皆様に一言いただけますか。
はい、皆さんそれぞれ出身地があると思います。僕は黒川駅です。そんな黒川の素敵な、様子が少しでも皆さんに伝わればなという思いで日々活動しています。今後とももし見る機会ありましたら応援していただけると嬉しいです。今後ともお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それではリスナーの皆様、本日もお聞きいただいて誠にありがとうございました。明日が皆さんにとって良き日でありますように。この後まだ起きていらっしゃる方は引き続きラジオをお楽しみください。それではですね、最近恒例になってるんですけど、最後に声のアンサンブルということで、はい、皆さんに一言お届けしているので、はい、ぜひご協力お願いします。
はい、
準備はよろしいですか。
はい、
はい、それではせーの、おやすみなさーい。ケントさん、ありがとうございました。また遊びにいらしてください。